絵本大好き
絵本のソムリエ
この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ諸岡さん、今日は何のお話から始めましょうか。
はい、今日はね、私の所属している JPIC が、
はい、
読み聞かせの雑誌をね、年に4回期間で出してるんですね。
はい、
この本読んでという雑誌を出してるんですよ。でこれをちょっと紹介したいと思います。
はいはい、
少し前までは直販だったんですが、
はい、
今は大垣書店さんでもこの本を置いておられる店舗があります。
そうなんですね。はい、
イオンモールなんかやとこの雑誌を置いてありますので、
はい、
これはね、読み聞かせに特化した雑誌なんですね。
はい、まさにこの本読んでなんですね。はい、
だから家で絵本を楽しむ人にも、情報がいっぱいやし、
はい、
私みたいにそのいろんなところへ出かけてね、図書館とか児童館とか本屋さんとなんかで不特定多数の子どもたちに絵本を読むボランティアさんにもとっても、そういう絵本の情報が、ね、集まってるんですね。
はいは
い、で今日持ってきたのは最新号の今年の夏の夏号が発売されてるんですが、
はい、
やはり夏はお化けの絵本が特徴で ね、
はい、
でここにお化けの絵本、怖い絵本の大集合で特集やってるんです。
楽しそう。
でここへもうJPIC の方から依頼があって、私は怖い絵本を何冊かね、紹介してるんですね。
あ、そうなんですか。
で、はい、コメントを書いてるんですよ。で未就学児向けと、それから小学生向けに2つに分けてね、紹介されてるんですが、はい、未就学児向けには私は講談社から出てる荒井博之さんの肝試しという絵本を紹介させてもらってて、
はいはい、
それから小学生向けではね、学校こう七不思議という、まあ学校の階段で、
はい、いろんな
怖いのか、そういう本がものすごい売れてますし、
そうですね、
子供はね、怖いもんが好きなんやね。
そうですね。怖がるくせに、
怖がるくせに怖いもん見たさでね。で、だがにこういういろんな怖い絵本もいっぱいありますし、特に幼児の場合はあんまり怖がらす絵本を読むとね、夜寝なくなります
よね。その
辺の手心を加えるのがやっぱり難しくて、
ね、
まあ、こういうのを読んでいただくと、怖そうに見えてても面白いとかね、いう絵本もありますし、それ以外に新刊、3ヶ月4ヶ月の間で出た新刊がずらりっと
載ってるんですね。
表紙の写真入りでね、で解説もされて出てるんです。
はい、
で購読者にはこれをね、プレゼントでもらえるんですよ。
あ、素敵ですね。
だからこれを見ながら絵本を選んだりね、あるいは実際に中身見てもらう、見るとなかなか子どもたちに読んでいいものかどうかっていうのか、自分が読めるかどうかわからへんので、
そうですね、
まあ、こういうもので目安をつけて本屋さんで、実際現物に当たるとか、
はいはい、
それから図書館行って実際その本を見てみるとか、うん、いうことをやっていただくと、この雑誌のが非常に役立つんですね。
そうですね。
実際読むとなるとなかなか目録とこれを返してるだけでは選びにくいっていうか、
はいはい、
中身を詳しく言葉も分かりませんので、
そうですね、
やっぱり現物に当たって選んでもらうのが、ね、ベターだと思いますので、はいはい、ぜひこういうもので選んでいただく、それから集団の子どもたちに読み聞かせをやってるボランティアさんには未就学向け、それから小学校低中高向けのプログラムのサンプルがいろいろ出てましてね、
便利ですね。
これを参考にして、
自
分の持ってる絵本で組み合わせてやっていただくと、非常に子どもたちにも喜んでもらえるという、
そうですね、
まあ、そういうヒントがいっぱい載ってましてね、
はい、
で読み聞かせする上での分からないことがあれば質問もできますので、 ぜひこういうものを絵本の、活動をしてはる人とか家庭でもね、絵本大好きやというお母さん方はこういう雑誌を見ていただくと楽しくなるというか、
はい、
絵本選びの参考になりますので、
そうですね、
ぜひこの本を読んでを手に取ってご覧になってください、
はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午後9時から日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。そちらの方もまたぜひお聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店であなたの本を作りませんか、自費出版のご案内です。本を作ってみたいとお考えの方、無料で自費出版についてのご相談、お見積もり作成を受けたまわります。イメージがはっきりしない本の書き方を知りたいという内容でも構いません。またすでに原稿があり具体的に費用などを知りたいという方は詳しくご希望をお聞かせください。詳しいことは大垣書店のホームページをご覧いただきますと、そちらにお問い合わせ用紙がダウンロードできるようになっております。ぜひそちらの方ご覧ください。大垣書店のあなたの本を作りませんか、自費出版のご案内でした。絵本大好き絵本のソムリエ、この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。諸岡さん、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、絵本といっても非常にこう、絵画のね、
はい、
フェルメールの生涯を描いた絵本なんですね、
はい、
フェルメールといえば真珠の首飾りの少女で有名なんですがね。
そうですね、
これが一冊の、絵本になってるんですね、
真珠の耳飾りの少女ですね。
そうです、はい、真珠の耳飾り、有名なフェルメール、はいはい、これを文章を書いたのはキアラ・ロッサーニ文章、
はい、
それからアンドレア・アレマン、アレマンノ、
はい、
これはイタリアの作家さんですね。
イタリアの方の名前のような感じですね。
で、日本語に訳して漢訳もされているのが結城雅子さんですね、はい、これを作ったのは西村書店なんです、
はい、
このフェルメールという人は若くして亡くなって、作品はもう35枚の絵しかないんですが、
はい、
生涯が非常に謎に包まれてるんですね。
はー、
で、出だしのページにこう書いてあるんですよ、はい、フェルメールの人生は今でもよく分かっていません、
はい、
誰に絵を習ったのか、絵のモデルは誰なのか、どんな暮らしをしていたのか、今残っているのはわずかな記録とフェルメールが描いた35枚の絵だけ。35枚の絵にはフェルメールが生きた証がいっぱい詰まっていて、私たちの知らないフェルメールの秘密をそーっと教えてくれます、うん、フェルメールの世界へようこそという。
へー、どんなんなんだろうって感じですね。
はい、
はい、じゃあこれ後半で、ね、紹介していただこうと思います、はい、さあ今日諸岡さんお持ちいただいた曲は何という曲でしょうか。
はい、このフェルメールの絵本にふさわしい、クラシックのタイスの瞑想力を聴いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。タイスの瞑想曲、綺麗な曲ですね。
素晴らしい ねフェルメールのなんか絵に
そうです ね
共感するところがありますね。
ぴったりな感じです、ね、さすが諸岡さん選曲。それでそのフェルメールの生涯どのような感じで進んでいくんでしょうか、
は
い、
これタイトルにフェルメールこの一瞬の光を永遠にって書かれてるんですね、はいはい、でこれはその生涯わからないことが多いんですが、まあ、絵がどういう順番に描かれたことは分かってるからこの文章を書かれたキアラ・ロッサーニさんはその絵をもとにこの、ヘルメールのはこういう気持ちでこの最初の絵を描いたんだろうとかね、まあ、そういう想像でこの、まあ言ったら伝記を作られてるんですね。で最初の、一ページにはこう書かれてるんですよ、
はい、
オランダデルフト1640年、
はい、
空飛ぶ狐という宿屋には壁にたくさんの絵が描けられていています。少年ヤン、ヤンはこの、ヘルメールのことです。一枚の絵にすっかり夢中になっていました。気になって仕方がないのは色合いや描かれている人たちよりも絵からにじみ出る光でした。ヤンはうっとりしています。お日様の光を浴びてるみたいだ。ヤンは宿屋の主人や画商になるかもしれません。お父さんと同じ織物職人の腕も磨くかもしれません。でもヤン自身は心の中で決めていました。大きくなったら画家になるんだ。
なるほどね。
でこのオランダってあんまり天気はいいことないみたいですね。こう絵から見てても
そうですね、ちょっとこう曇ってる感じの絵でなってますね。
でその影があるんだけどその影の中に差し込む光が印象的でね、
はいはい、
どうもこのヘルメールという人はこの光がものすごく好きだったみたいで、
はいはい、
光と影のコントラストがすごいですね。だからこの一瞬の光は永遠にという副題もついてるんですね。でいろんな貧しい生活の中で、子育てをしながら、うん、それから、絵を売りながら、まあ、生活をしてたというのが、はい、この伺い知れるというのか、この後に日本語に訳した結城雅子さんがこう書いてあるんですね、
はい、
画家のヤン・ヘルメールは1632年にオランダの運河の町デルフトで生まれました。1675年に43歳で亡くなるまでに画家として活躍しました。しかしその人生は謎に包まれたまま、詳しいことは分かっていません。この物語はヘルメールが残した作品に導かれて作者の想像で綴られたものです、
はい、
けれどそこからヘルメール絵画の最大の魅力である透明で柔らかな光を手に入れようとする画家の思いやデルフトという町の当時の雰囲気が伝わってきます、
はい、
晴れた日が少ないデルフトの町で時折差し込む太陽の光を永遠に残すためにヘルメールはこの物語のようにいつも空を見上げていたことでしょう。
そうなんですね。
だからこの書かれた文章と素敵なヘルメールの絵も中に登場してきます
ね。そうです ね、ちゃんとその中に入っていますね。
だから自分がこうフェルメールになったような気分でこの、
はい、
絵本も楽しむことができるんですね。
そうですね、
非常に素晴らしい絵本で、この西村書店というのはこういう美術関係の絵本もたくさん出してましてね。
そうなんですね。
素敵な絵本がたくさんありますので、はい、まあ、特に学校現場なんかではよく重宝されてると思いますので、
そうなんですね、
大垣書店さん行かれても一箇所にこの西村書店さんの、はい、書店の絵本は並んでますので、手に取ってぜひご覧でください。
そうですね、
これはもう現物を 見てもらうことには、
このなんかこの、うん、なんていうんですか、こう厳かっていうのかな、なんかとってもその雰囲気がある本
で、
美術書の感じですよね。
重厚な感じもしますし、
そうそうです、ね、
非常にこう色が素晴らしい、
はいはい、
ね、日本の印刷技術すごいなと思うのは、
そうですね。
でこのフェルメールは昨年から今年の初めにかけてね、日本で、 あの展示会もされましたので、
はい、展覧会がね、
もしかしたら大阪でも行われたん で、あの見に行かれた人がいらっしゃるかも分かりませんが、
ね、フェルメールのなんかこうブームみたいな感じでした ね、
そうですね、う
ん、
だからどうも日本人のこう心情にね、この人の絵はねどうも合ってるみたいなんで、ちょっとね、
そうそう、
一部分暗いところがあるんですよ。
ちょっとね影ありますね。
そこがね日本人はもう好きなんですね。
うん、
だからそこに惹かれて、だからフェルメールというのは、うん、日本で人気がある、うん、あの画家さんなんです ね、 ね、この一冊があるとフェルメール の、 あの人物が浮き上がってきますの で、
そうです
、ね、ぜひ、ね、あのフェルメールが好きな方はこの絵本をあの読んでいただけると、うん、あのいいかなと思います。
でその作品も、いくつでしたっけ、でたくさんなんか紹介されてますから、そのものもあのなんていうんですか、この普通の絵本の絵の中に織り込まれてあるので、
そうですそうです、
あの子どもさんもその、ね、フェルメールに触れるいい機会ですよね。
だから7点の絵が、ね、この中に出 て、
ね、
出てくるんですね、うん、
はいはい、
だから実際どういう時代に、どういう気持ちで描かれたのかというのが、うん、あのここに書かれてますの で、
そうです、ね、
よくわかると思う。私の大好きなこの真珠の首飾りの少女が
耳飾りですね、
ちょっと
で
耳飾りが出 て、 出てこないのがちょっと残念やね。
そうそうそう、 それね、なんでかわからないけど耳飾りなんですよ ね、
ね、
うんそうなんですけどね。
どうもあの自分の娘やということも、
あ、そうなんですか、
なんか部分的にちょっと書かれてる部分があんねんけど、わかりません、
ね、
真実は、
まあ、謎に包まれてるというふうにおっしゃってましたからね、はいはい、ただやっぱりこのフェルメールの光の魔術師と言われているだけあって、この本当に指してくる光すごいですよね、まあ、タイトルにもそうなってますけれども、
だからアートの絵本って結構、西村書店以外にも小学館もね、あれピカソとかあのいろんな作家 の、 あの画家の絵本も出てますので、あの絵本でも結構いろんな人の作家さん画家の作品を楽しむことができるんですね。まあ小学校なんかでも割合こう電気であの作家さんのあれが教科書の中で出てくるかもわかりませんので、まあ、あの小学校の図書室なんかにも結構置かれてると思います。
はい、今日ご紹介いただきましたのはフェルメール、この一瞬の光を永遠に、キアーラ・ロッサーニ文、アンドレア・アレマンの絵、結城雅子監役、出版社は西村書店でございました。絵本大好き絵本のソムリエ諸岡さん、いかがでしたでしょうか。
はい、今日はフェルメールの、ね、素晴らしい絵本を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送ございます。毎週土曜日の午後9時から、日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。そちらの方もぜひお聞きください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。